皆さんおはようございます。今日も御言葉から神様の御声を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所はエレミア書14章1節から12節です。先日地震速報の誤報の問題が指摘されていました。私の大好きな姪っ子からも、地震大丈夫なの?というふうに連絡が入ってきました。そんなに大きな地震なんてないのにどうしてそんな連絡が来るんだろうと思ったんですが、それは誤報だったわけです。東日本大震災からもう2年半近くが経ちますけれども、当初は私の実家は北海道なんですが、北海道の家族から帰ってきなさいコールがたくさんかかってきました。戻ってきなさい。そっちは危険なんでしょう。そういう、メッセージがいつもありました。親の心だなぁと思います。危険なところに自分の子供がいるのは本当に親として心配なんですよね。神様も同じです。それ以上であるということを私たちは知っています。のイスラエルの民、ユダの民は外国の神を礼拝していて、そんな神様に自分の子供たちさえも捧げる、そのような礼拝を捧げていました。それは神様が悲しまれることです。危険だよと神様はおっしゃられます。私のもとに戻ってきなさいと主は語っておられます。今日は主を味方にして生きるというタイトルで本文を見ていきましょう。
エレミア書14章1節から12節。私たちのトガが私たちに不利な証言をしても、主よ、あなたの皆のためにことをなしてください。私たちの背信は甚だしく、私たちはあなたに罪を犯しました。イスラエルの望みである方、苦難の時の救い主よ、なぜあなたはこの国にいる在留異国人のように、また一夜を過ごすため立ち寄った旅人のように告げなくされるのですか。なぜあなたは慌てふためく人のように、また人を救うこともできない勇士のようにされるのですか。主よ、あなたは私たちの真ん中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください。この民について主はこうおっしゃられる。このように彼らはさすらうことを愛し、その足を制することもしない。それで主は彼らを喜ばず、今彼らの咎を覚えてその罪を罰する。主はさらに私に仰せられた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らをことごとく立ち滅ぼす。
このようなユダの民に対して主はどうされたのか。今日の聖書の箇所を見ると、日照りと干ばつが地を襲うようにされたと書いてあります。それで神の民ではあるのに、とっても惨めな状態になってしまったのでした。そんな彼らのために取りなしをするのがエレミアです。彼は、本当にこの民はあなたに罪を犯しました。でもこんな状態を見た人たちがいたらどう思うでしょうかと取りなしの祈りを捧げます。涙の預言者は涙をもって祈りました。神様の答えはどのようなものだったでしょうか。10節以降に書かれてあります。罪を罰するとはっきりと語られました。そしてエレミアに対しては、この民のためには祈ってはならないと厳しいことを語られました。形式的な礼拝も受け入れないとビシッと容赦なく語られます。主のあまりにも厳しい言葉に皆さん引いてしまうでしょうか。この清さ、このはっきりとした神の国の基準がなかったなら、神様は神様でなくなってしまいます。この主のスタンダードは今も変わることはありません。では、どう生きるべきなのでしょうか。 このユダの姿から私たちは二つのことが学べると思います。まず一つ目を見ていきましょう。さすらわないで心を決めるということです。十節に、このように彼らはさすらうことを愛したと書いてありますけれども、私たちはさすらわないで心を決めて歩むべきです。結婚を前に私たちはいろいろさまよいます。この人が御心かな、あの人が御心かな、この人よりあっちの人の方がいいかな、などなど私たちの心はゆらゆらと揺れてしまいます。ユダの民はさらにひどかったのは、一度神様と結婚したのにもかかわらず、神の民とされたのにもかかわらず、神様以外の神に心を許してしまったということです。ユダの民ばかりを責めることはできません。なぜなら私たちもこのユダの民と全く変わらない者たちだからです。神様以外の者に心を許してはいないでしょうか。神の民とされたのに、他の神や、例えば神以外の者に頼っているということはないでしょうか。2週間ほど前に私のところにクリスチャンになったばかりの姉妹が泊まりに来ました。で、この姉妹が筑波に来て、何がしてみたいっていうことを聞くと、牛久大仏が見たいというふうに言ってきたんですね。私はいいよと言ったんですけれども、でもあれって大仏だからねっていうことを加えました。そうすると、この彼女がハッとして、あ、そうですよね。あ、ならいいです。大丈夫です。ということになったんですけれども、意外とクリスチャンになったとしても、何気なくお寺や神社のお祭りに参加したり、行ってしまったり、大仏見学に行ったりするのではないかなと思います。衆以外のものに心を許したり、まあ、その、隙を見せてしまっているということはないでしょうか。また何かを決断するときにも、神様に聞くよりも、人にまず相談したり、祈るよりも、ネットで検索して情報を得たりとか、礼拝するよりも仕事を優先するということはないでしょうか。さすらっていて、揺れている心があれば、神様にフォーカスを合わせていきましょう。ダブルスタンダードは結局両方失うことになります。神様もそしてこの世のことも求めては結局何も得ることはできません。でも主に焦点を合わせて主を私たちの人生の主としてその軸をしっかりと立てていくのであれば主が私たちの味方になってくださいます。主があなたを喜んでくださいます。たとえ私たちは弱さがあるので失敗したり、罪を犯したりしたとしても、十字架の血潮でいつも私たちを覆ってくださいます。二つ目です。誠の礼拝を捧げるものとなりましょう。ユダの民は、十二節を見ると、断食もしていましたし、全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げて礼拝をしていました。しかし、主はこれっぽっちも喜んではおられませんでした。心のこもっていない礼拝を主は受け入れることはできません。でも、いつでも主に誠の礼拝を捧げるのであれば、主の守りと繁栄は約束されています。ヨシアとイスラエルの民が約束の地に入るとき、神様はこんな言葉を、約束の御言葉として与えたのを覚えてらっしゃるでしょうか。ヨシアの一章の七節から八節です。お読みします。ただ強く、大々しくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じておいたすべての律法を守り行え。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこでも、あなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。誠の礼拝を捧げる者は、霊、肉、魂、すべての面で繁栄することは、神様が約束されていることです。病気が私たちを打つことはなく、悪しき者に任されることもありません。 私たちの周りでは偶像礼拝が盛んに行われています。またクリスチャンであったとしてもちょっと気を抜くとあっという間にこのようなユダの民のような罪に陥ってしまいます。そんな時私たちはどうしたらいいでしょうか。シェルターである、愛する兄弟姉妹たちとの集いを大切にし、そこに身を置いていきたいと思いますし、祈りのあるところ、御言葉があるところに進んで参加するようにしていきましょう。そして祈ってこの国に働く悪しき者に勝利をしていきましょう。まずは自分自身のうちで主に焦点を合わせること、そして誠の礼拝を基準としていきましょう。繁栄は主が約束してくださっているから、そのことを信じて主に焦点を合わせていきましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。